どうもおはようございます。今日もご一緒にデボーションをしていきましょう。最初の賛美は我が岩なる神よです。ラララララララララ3、はい、
我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。
はい、一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。今朝も私たちと共におられて、私たちの目を開いてくださることを心からありがとうございます。私たちの心にウェイカーキを与えてください。谷川を求む鹿のような心を与えてください。この場所におられる聖霊様を認め歓迎し、今からの時間お委ねいたします。私たちの悟ったことを生活の現場で適用していくことができるように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。本日のデボーションの箇所はイザヤ書31章1節から9節でございます。それでは拝読させていただきます。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち。彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵のある方、災いをもたらし、御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と、不法を行う者を助ける者に対して、立ち上がる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると、助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。まことに主は私にこう言われる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことなく、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦う。万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放する。帰れ、イスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。その日、イスラエルの子らは、それぞれ銀の偽りの神々や、金の偽りの神々を退ける。それらは、あなた方が自分の手で自分のために作ったもので、そのことは罪過となっている。アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に服する。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その首長たちも旗を捨ておののき逃げ去る。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。アーメン。今日のまとめをお読みいたします。 アシリアが攻めてくるという緊迫した状況の中で、エジプトにより頼もうとするイスラエルに対して、神様はその愚かさを叱られ、ご自身に立ち返るように促しておられます。はい、それでは今読んだところもう一度読み返して、神様が直感的にくださる御言葉に目を留めていきましょう。それでは分かち合いしていきたいと思います。私から始めます。私は特に6節、帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。神様の願いは、私たちが本当にこの愛してくださっているその神様のもとに帰ることだ。そしてそのお方は4節5節に出てくるように、万軍の主であって私たちを守ってくださるお方である。ですから私たちは7節にあるように、このすべての偶像を放棄する、このことが大切だと教えられました。私は3節と8節ですけれども、3節、このエジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。また、8節、人でないものの剣、人のものでない剣に倒れる、人間のものでない剣が彼らを食い尽くすというところから、本当に目に見えるもの、肉や人よりも、霊、神様の力というのが、この世において本当に大切なものであるということを語られています。以上です。
はい、私は一節に目が止まっています。イスラエルの人々がエジプトに下ろうとそのようにしているのを見て、イスラエルの聖なる方に目を向けよと主ご自身により頼む、そのことを語っている。主の知恵に頼ること、主ご自身に助けを求めることが求められていることだということを思わされています。
はい、ありがとうございます。はい、それでは御言葉を一つ一つ調べていきましょう。三位一体なる神様はどのように現れているでしょうか。また、今日の箇所を通して教訓、模範、避けるべき行動、示された罪、また約束、命令などを探し出していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は一節、三節、また4節5節のところです。特に先ほどの分かち合いにあったように、この人間的な力、数が多い、非常に強いということにとらわれやすいですけれど、3節にあるように、このそう見えるものであっても人間であり、また肉であるということ、そして私たちの主は万軍の主であって、獅子のように私たちを救い出してくださるお方であるということ。ですから3節にあるように、この私たちが霊的なことを中心に霊の世界を変えれば勝利できるということを教えられました。以上です。
私も3節、主が御手を伸ばされると助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てるとあるように、本当にこの主が御手を伸ばされるということが最も大事なところだということを今日は語られています。どれだけ強いもの、どれだけ強く立派に見えるものであっても、この主が御手を伸ばされるかどうか、また主が助けてくださるかどうか、それが一番大きなものである、この霊的な ことに心を止めていかなければならないということを語られています。以上です。
はい、私は先ほどと同じですけれども、一節を通して、数の多さや、力の強さ、それではなくイスラエルの主ご自身により頼まなければいけないこと、また三節を通してもエジプト人は人間であって、そして神様は神様であるということを、まあ、いろいろな営みの中で、知らなければいけないこと、そしてまた二節を通して主は知恵のあるお方であり、またご自身の計画を持っておられる方で、その御言葉や約束を取り消さない主のご計画に従う必要があるんだということを思わされました。以上です。
はい、それでは悟ったことを適用する時間を持ちましょう。祈りながら主の示しを求めましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私はあさってある地域に出ていきますけれど、いろいろこの人間関係、親子関係、夫婦関係、また経済的な問題、いろいろこの妨げが多くて難しい地域です。しかし今日の御言葉を見ると3節にこのいくら難しい問題であっても霊ではないとあるように、目に見えない領域、この、霊的な領域を祈りによって打ち破ることができるんだということを教えられました。ですから本当にこの祈りにおいて幻を持って夢を持ってその領域が変わるように、準備していきたいと思います。以上です。
私は今少しうまくいっていないというか、うまく回せていないところがあるので、まあ、それのいつも何が原因だろうかということを考えてしまっているんですけれども、この目に見える原因や肉的なことではなくて、その背後にあるというか、より本質的な霊的なもの、神様の心がどういうものであるのか、そういったものに目を留めて、求め祈って、それで理解していかなければいけないと。こう目先のというか目に見える範囲のものをいろいろといじくり回してみても本質的な解決にはならないということを今日は語られています。感謝いたします。
はい、私は一節二節を通して、この人間的に強いまた大きい、そういったものに頼ることなく主ご自身に知恵をいただかなければいけないということを思いました。自分で判断することをせず、主ご自身のご計画に沿って歩む、そのようにもう一度、祈ろうと思っています。以上です。
では一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、御言葉ありがとうございます。私たちが立ち向かっている敵は人間ではなくて霊的なものです。私たちに祈りの霊を今日豊かに注いでくださって、祈りによってこの妨げ、霊的なこの妨害物、これを打ち破っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。